5月17日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はアカンネと
セリーと
セイヤと
コンジーで
お送りします。はい、昨日今日とお天気が崩れて雨が降ってしまい、はい、3日4日前まで暖かかったのですが、はい、肌寒くなってきています、
うんうん、
肌寒くなって私いとこたちが風邪をひいてしまい、その風邪を今もらって、うん、鼻声になってしまい、ちょっと声聞きにくくなって変になってると思いますが、頑張っていくのでよろしくお願いします。
はい
失礼しました。今のように声の調子が悪く咳を込んだりしてしまいますが、ちょっとまあそこは多めに見てもらえると嬉しいです。
あかねの応援メッセージもお待ちしております。
ありがとうございます。今日はちーちゃんが部活の用事でちょっと不在をしていて、少し寂しいラジオとなってしまいますが、
はい、
今週もみんなで一生懸命楽しくやっていきたいと思っています。取り取りもあるのでお楽しみください。はい、この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。今月のメッセージテーマはあなたの験担ぎ、懸命に彩りと入れて送ってください。ラジオネームも添えてお願いいたします。
はい、
皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。さてここからは本日ちーちゃんいませんが、
はい、
部活の大会でいないということで、うん、まあ5月になりまして、5月中旬、まあね、まあ半ばに入りまして、定大連のシーズンになりました。定大連って皆さんよく聞くと思いますが、どうりせは、はい、何の略だか分かりますか。
定時制通信制体育連盟。
そうです、その通りです。まあ、正式にはですね、北海道高等学校定時制通信制体育連盟主催大会なんですけども、
もっと長かった、
はい、もっと長かったんですけどもまあそれも近いですので、
はい、
せいやの部活動紹介のコーナー参りたいなと思います。
第2回目ですね。
第2回目です。はい、今回まあ大会近いということで男子バスケットボール部の紹介をしたいなと思います。はい、男子バスケットボール部大通高校のダンバスは活動場所は体育館で、昼休みと夕休みの約1時間ほど練習しております。まあたまに土日の練習もやったりするそうで、土日はだいたい13時から17時まで約4時間ぐらい休憩入れながらやってるそうです。で現在部員数は約13人いるそうです。男子だけで13人だから、うんうん、少なくはないですね。
結構いるんですね。
うん、
1チーム5人なのでバスケは試合ができますね。
うん、ベンチメンバーもちゃんと入ってすることができますね、うんうん、はい。そしてですね、今回男子バスケットボール部部長の3年次12組石原早瀬くんにインタビューしました。
はい、
まず顧問の先生は山口渡先生と岩本先生の2人がメインで動いてるんですけども、うんうん、どんな先生ですかと聞いたんですけども、
はい、
まあ、山口渡先生の方は真面目で面白い。
あー、なるほど、
わかりますか。僕たちも、ね、あーってなりましたけども、まあ、真面目に結構面白いことを言ってくる先生で、まあ、授業とかでもそうだなと思うんですけども、いやでもその時でも、まあ、厳しい時は厳しいと、
うん、
部活動の時は厳しい一面もあるそうで、はい、そして岩本先生はですね、
はい、
普段からとても厳しい先生だそうですけど、まあ、優しい一面もあるそうで、非常に部活の時はこう飴とムチの使い方がうまい先生だそうです。まあ、でも部長さんもこれ言ったらムチしか使わなくなるかもしれないなって言わないでおこうと言ってました。はい、 岩本先生聞いてたらまずいんですけども、
うん、すごいバランスの取れた、ね、顧問の先生方ですよね。
はい、まあ、その顧問の先生方に支えられて活動しているそうです。
はい、
はい、そして男子バスケットボール部のここがいいところ教えてくださいと聞いたところですね、アットホームなところ。
おー、
これメディア局にも通ずるところがありますね。
そうですね、はい、
まあ、みんな仲良く活動してるそうです。うん、やっぱりバスケットボールもねチームプレーだと思うので、
はい、
チームワークは大事ですね。
大事ですね。
うん、はい、そしてですね、まあ、石原早瀬くん部長さんがバスケ部で苦労したことは、はい、部長としてみんなをまとめること。
あ、
ま
あ、
今はもう慣れたそうなんですが、やっぱ部長になったばかりの頃はみんなをまとめるのが大変だったそうです。
うん、部長さんは指示を出したりもしなきゃいけないもんね。
うん、そうですね、やっぱりリーダーですのでね、責任感とかその辺が大変なんじゃないかなと思いますけども、
うんうん、
はい、そしてバスケ部の昨年度の成績は、はい、
気になりますね。
はい、先ほど言いました低大連、
はい、
で全道3位だったそうです。
すごい、
まあ、あと一歩でもうちょっと勝ってれば全国行けたんだけどって言ってました、
うんうん、
はい、今年こそはね
行ってほしいですね。
行ってほしいですね、全国、
うん、
はい、
同じ大通り生として頑張ってほしいですね。
はい、頑張ってほしいです。はい、そしてですね、来週からいよいよ5月24日から低大連始まるそうなんですが、
はい、
こちらの方の意気込みを聞いてみました、はい、はい、とにかく1回でも多く勝つと言っておりました。やっぱり負けたら終わりなんでね、予選、
はい、
はい、一回でも勝てば次の試合できると思うので、ぜひぜひね、
うんうん、
勝ち進んで長く試合やってほしいですね。
はい、
はい、
全国に行ったらね、またね、こっちでも報告したいですよね。
はい、ラジオの方でもいい報告ができればいいなと思っております。
うん、
はい、はい、そんなわけで部活動紹介については終わるんですけども、
はい、
ちょっとおまけでですね、部長さんに、はい、あの今月のメッセージテーマ、ラジオのメッセージテーマがあなたの験担ぎはなんですがっていうのを聞きまして、はい、まあ験担ぎっていうか、こう試合前に何かこうやってることとか食べるものとかありますかって聞いてみたんですけども、
はい、
まあ験担ぎではないけど、まあ梅干しをよく食べると言ってましたね。
へ
ー、やっぱ体にいいですかね、やっぱり、
うんうん、
酸っぱいですもんね。
目が覚める、
ね、うん、
動きのキレが良くなるとかそういう感じですか ね、
試合前にやっぱ部長さんは梅干しを食べるそうで、あの部長さんすごい背が高くてこう、
うんうん、
ね、いや体育会系だなって感じなんですけど、梅干しって聞いてちょっと意外でしたね。
そうですね、うん、
まあその梅干しを食べてですね、
はい、
来週の予選バスケ部の皆さんには頑張ってほしいなと思っております。
そうですね、
はい、なわけでせやの部活動紹介のコーナー終わりたいと思います。
皆さんこんにちは、トリドリのお時間です。今回のトリドリはあおたんと
まっつーと
こうちゃんと
ねれで
お送りします。さて今回は新入局員も来たところで、改めて我々トリドリメンバーのことをもっと知ってほしいということで、今日はこうちゃんに二重の質問をします。
お、
楽しみですね、
はい、ちょっと心配ですね、なんか危ないような心配を
今回の二重の質問は誰が質問を考えたかわからないようにくじ引きをしました。
はい、
今回の質問を考えてくれたのはねでです。
あ、僕のですか。
はい、よし、じゃあじゃんじゃん行きましょう。
はい、お願いします。
最初の質問です。
はい、
こうちゃんの名前、生年月日はいつですか。
岡田康介です。平成9年7月30日生まれです。
7月同じなんだね。7月2日
俺、7月2日俺の母の誕生日と同じですね。
じゃあじゃあ次、
はい、
休日の過ごし方は何ですか。
サッカーの中継や野球の中継とか、あとは家族でバラエティ番組を見たりしてます。
仲いいんですね、家族が。
まあ、はい
じゃあ過去にやっていた委員会は何ですか。
委員会と、自分の中学いた頃は文化委員会みたいなのがあって、なんかそれで合唱コンクールの関係のことやってました。
あー、うちの学校でもやってた。
次、学校の中でよくいる場所は？
よくいる場所は、ホームルーム教室が4階なので、
うんうん、
今年入ってからは4階ラウンジが多いですかね。それと部室が多いですかね。
あー、じゃあ、こうちゃんは海派？山派？
ですね、両方行ったことないです。海はちっちゃい頃行ったらしいんですけど、記憶に残るほど行ったことがないので、どちらとも言えないですね。今度両方と行ってみたいなと思いますけど。
行ってみてください。はい。じゃあ次、好きな動物は？
これはハリネズミですね。以前行ったことあるんですけども、はい、ハリネズミが、
ね、は
い、
ました
一番好きな動物ですかね。可愛らしいので。
次、好きな文房具は何ですか？
文房具ですか。
はい。
こだわりはないですけど、
はい、
まあ、いつも胸のとこに刺してるピンクのボールペンが
一番、3色ペンですよね。
黒も入れたら4色ですかね。
おー、なるほど。
シャープペンも入れて5色。
便利だねそれ。
万能ですね。
はい。
じゃあ次、和食派洋食派？
どっこいどっこいですかね。両方好きで、両方嫌いなものもあるので、まあ、バランスよく両方食べてますけど。
ほうほうほう、はい。その中でじゃあ特に好きな食べ物。
好きな食べ物、難しいですね。
和食でも洋食でも。
そうだね。
洋食ですか。ハンバーグとかですかね。
ハンバーグ。ハンバーグ。
すごい小学生みたいな子供っぽい感じですけど。はい、お肉大好きなんで。
じゃあ自分のちょっと自慢できることは？
自慢できること。よく友人から相談を受けたりします。
はい、ほうほうほう。
なんかそういう親しみやすさがあるらしくて、夜中にいきなりちょっとみたいなこともよくあります。
じゃあこうちゃんの座右の銘は？
人生幸せ半分不幸半分です。
かっこいい。
大人っぽい座右の銘ですが、
今苦労してたら後にいいことがあるかなと思って。
ポジティブ。じゃあ次、こうちゃんはアウトドア派ですか、インドア派ですか？これは、
インドアですかね。
はい、インドア。
インドア、は
い。それこそ、サッカー好きなんですけど、見ることが多いので、スタジオも行かないので、大体テレビの前なので、
はい、
まあ、家にいることが多いかなって感じですかね。
じゃあ、最近あなたがやったいいことは？
いいこと、最近ですか？
最近です。
猫を助けました。
猫を助けた。
道に倒れてて、
はい、
もう体がなんか油まみれでちょっとかわいそうな猫がいて、カラスにいじめられてたのを、
はい、
助けたというか、止めて、ちょっと病院連れてくわみたいなことをしました。
おー、少女漫画とかに、ちょっと危ない不良が実はみたいな感じだね。
そんな俺ちょっと危ない感じの子ではないんですけど。
まあそうですね。
いい話です。
じゃあこうちゃんは、たい焼きはどこから食べる派ですか？
がっつり頭からいきます。
うわー、残酷ですね。
いや、食べるんだったらどっからも残酷だと思うんですけども。
いや、はい、せめて尻尾で。じゃあ、今どんな服装ですか？
今ですね、好きなパーカーを着ています。T シャツ1枚に、ベージュっぽいパーカーを1枚着ています。
うん、こうちゃんパーカー結構好き？
はい、大好きですね。結構集めてて、ね、
ほうほう、
古着屋とかでもいいのあるので、
は
い、
おしゃれさん。
昨日かぶってたもんね、食堂にいる人と。
はい、そうですね。はい、ちょっと有名なお店で買ったやつがかぶっちゃってて、
ペアルックって騒いでました。
出ましたね。
はい、じゃあ今この瞬間何かを食べるなら何ですか？
飲むゼリーみたいな感じのやつですかね。
よく飲んでるよね。
はい、人間が飲むものじゃない。
はい、自分松は、ね、はい、食が細いので。
ああ、松は嫌いなんですよね。
嫌いですね。
じゃあ生まれ変わるなら何になりたいですか？
生まれ変わるなら、人で。
性別は？
男で。
あれ、女じゃないんですか？
はい、女じゃないです。まだまだ人生を謳歌したいので。
なるほど。
はい。
謳歌するんだ。
これからでも謳歌してください。はい、じゃあ、今自分で手に入りそうで欲しいものは？
今はゲームが欲しいですね。
ゲーム。
はい。ゲームが欲しいですね。なんか最近やってないので、ちょっとやりたいなと思ってます。
へぇ。じゃあ、宝くじ100万当たったとして、その使い道は何ですか？
100 万円ですか？
はい。
1億とかじゃないんですね。
100万。100万。ちょっとリアルな。
半分貯金して、
はい、
半分は、まあ、旅行など。
など。
など、家族と使いたいですね。
おー、親孝行だね。
まあ、できたらいいですけどね。当たればいいんですけど。
じゃあ次、最後の質問です。
はい。
物質に何か置くとしたら何が欲しいですか？
部室にですか。
はい。
部室にですか。
いろいろありますからね、部室には。何が欲しいですか？
空調的なものが欲しい
ですね。あー、クーラーとかですかね、
はい。はい、そんな感じが欲しいですね。
すぐこもるからね、ここ。
はい、そうですね。
はい、ということで、実はもう20問終わってしまったのですが、はい、今回、まあ、こうちゃんとの20の質問をして、はい、まあ、改めて、とりどりメンバーのこと、詳しく知ってもらえたかなと思います。
はい。はい、
今回のとりどりは、あおたんと、
まっつーと、
こうちゃんと、
ねでで、
お送りしました。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。彩りはカタカナでもひらがなでも番組名が伝われば OK です。今月のメッセージテーマはあなたの験担ぎ。ぜひラジオネームと一緒にメールお、ね、お送りください。待ってまーす。
待ってまーす。はい、今はね、コンディがすごいいい声で宛先読んでくれましたが、
ありがとうございます。
はい、ここからはシリーズライブラリー私のコーナーです。
お、
ででん。
ででん。
はい。このコーナーは私シェリーが大好きな本の面白さを発信するコーナーです、
はい、
で今までメンバーからシェブラリーと略されていたんですが、ね、うん、最近ではもっと短くシェブと呼ばれています短すぎないかっていうレベルなんですけど、はい、さて今日は、ね、私女子高生なので曲がりなりにもね、はい、高校3年生なので、
はい、
その女子高生らしく女子高生のおすすめする本らしくちょっと胸キュンストーリーをご紹介したいなと思います。はい、今回の作品は村上桃子さんの東京少年です。表紙は女優の堀北真希さん、
はい、
はい、このお話してる人いますか？
いや、僕は知らなかったです。
知らない
です。私も知らないです。
うんうん、じゃあわかんねえ、どんな話だと思います？
なんだろう、どんな話なんだろうな。
はい、表紙からは堀北真希さんが微笑みかけておりますが、
はい、髪の毛短くて可愛いなとは思ってます
コンディはどんな話だと思いますか？
胸キュン系つってたんで、やっぱり恋愛なのかなって思います、
は
い、
あ、ラブストーリーですね。
はい、
うん、同じくそうですね。
ではちょっとあらすじを紹介してみたいと思います。
お願いします。
はい、主人公は幼い頃に両親を亡くした湊という19歳の女の子です。結構ね、私たち高校生と年は近いですよね、うん、
はい、
彼女には何でも話せる文通相手のナイトがいました。時代も全然今みたいな感じで携帯電話も普及しているあの設定なんですが、はい、それでも文通をしています、
は
い、でも彼の顔を見たことがなければ声も聞いたことがありません。彼のことは同い年の男の子ということ以外何も知りませんでした。そんなある日、湊はシュウという男の子に出会い、初めての恋に落ちます。19歳で初恋です。でもそして湊は早速ナイトに好きな人ができたみたいと手紙を送りました。でもナイトは19歳で初恋とか遅いんじゃないのとかもうね、あんまりいい返事をくれませんでした。
も
うね、三角関係っぽいよ ね、 ちょっとね、私もニヤニヤしてるんですけど、はい、やがて湊は柊に告白されお付き合いすることになりました。
お、
ね、ちょっとおめでたいんですけど、うん、
はい、
しかしそんな中ナイトは柊が湊ではない女性と親しくしている現場を目撃します。その後湊は柊に別れを告げられてしまいました。
おやお、ね、
くっついたと思ったら破局してしまうという、
おやおや、
はい、寂しい気持ちを抑えられなくなった湊はナイトに会いたいという手紙を送ります。ナイトだってそれは同じ気持ちでした。
お、
しかし二人には決して会うことができない理由があるのです。果たしてその理由とは、そしてナイトの正体とは、というのがここまでのあらすじでございます。
おー、
ね、
ね、せやさんがこうすごい動いてるんだけど、
すごい気になるところで終わっちゃいました、
ね、そうなんですよね。これ結構最後まで言ってしまうととんでもないネタバレになってしまうので、中途半端なところで切らせていただきました。
そうですね、
はい、私この本と出会ったのはやっぱり中学生の時かなって思うんですけど、
はい、
背表紙がピンク色なんですよ。
うん、はい、
ピンク色に黒字でタイトルと出版社と、
はい、
ね、あの著者の名前が書いてあるっていう、はい、結構背表紙だけでバーって並んでる中では目立つ本だったので、
う
ん、
そうですよね、
はい、
珍しいです
よ
ね、
うんうん、それに惹かれて購入しました。中身はあんまり文字数も多くないし、
うん、
難しい言い回しも少ないので本をあまり読まない、やっぱり高校生、今の高校生とかね、中学生とか読まない人でもすごいスラスラ読めると思います。
読みやすい、
はい、私は1時間半で読みました。
早いですね、
早いですね
さすが。
はい、この本実は原作が映画でして、脚本を書いたのは恋空って携帯小説、わかりますか？結構ね、人気な、有名になったやつなんですけど、それを手掛けた、その脚本を手掛けた渡辺睦月さんという方がこの映画を作ってました。
おー。
そしてそれをノベライズ化したのが今回紹介した本です。主演はやっぱりこの表紙の堀北真希さんなんですが、
はい、
もうね、本当に演技素敵で、素敵すぎて、もうストーリーも切なくて、あーってなったんですけど、堀北真希さんにも思わず感情移入するようなお話でございます。
映画もこっちの方も見たんだね。
はい、どっちも見ました。で、ね、普段みんなこういう本と、なんだろう、本小説が原作で映画になったものとか、原作が映画で小説になったものとか見たりします？
僕コンディは、
はい、
海外のハリーポッターシリーズを読んだことあるんですけれど、
うんうん、
あまりまず小説を読まないっていうのもあって、
うん、
そういうのは少ないです。
あ、でもハリーポッターシリーズは分厚いし、文字も細かいし、
はい、
量も多いしで読むの大変だよね。
はい、なのでこうじっくり読んでました、その時は。
はい、あかんねは読んだりする？
私結構本を読むんですけど、
うんうん、
どちらかというと映画になるっていうものがなく、
はいはい、
ちょっとマイナー的なものを読むので、
うん、
なんて言うんだろう、海外ものとかよく読むんですけど、ちょっと事件ものが多くて、
はい、お、ミステリーとか。
そうですね、うん、で、なんて言えばいいんだろう、大概ブームしていない時に見つけて、あ、これ面白いって思って読んだらアニメ化されたっていうことはよくあるんですけど、映画はないんですよね。
あー、でも結構他のジャンル違うな、媒体になったりするのって、うん、興奮するよね。
それが獣の奏者エリンっていうやつがあったじゃないですか。 あれを小学校4年生の時に全部読んで、うん、あ、これすごく面白いなって思って、それからちょっとしてからアニメになって、それも一緒に見るとかはありました。
あ、 NHK でやってたよね。
そうですね。
セヤはそういうのありますか？
僕もコンディと一緒で小説を読まない派で、あんまり、
うんうん、
でもそれこそハリーポッターは、
はい、
こう映画を見てから小説もあるって知ってこう気になったんで、小学校低学年ぐらいの時からあの分厚い本に手を出したんですよ。でこう映画にこう興味をそそられて読むようになって、まあ、初めて読んだ小説なんですけど、ハリーポッターが、
うんうん、
でこう小説と映画でもやっぱ若干こうストーリーの違いが出てくるので、その違いをこう見分けるっていうか、あ、ここ違うとかっていうのが楽しいですね。ちょっと
楽しいですよね、
う
ん、
そうですね。
やっぱりハリーポッターって偉大ですよね。
偉大です、
いろんな意味で、はい、やっぱり今度私たち3年生が行く東京じゃない、それは
大阪の、ね、
大阪ユニバーサルスタジオジャパンにも今度で、はい、アトラクションができるということでね、
ハリーポッターのね、
うんうん、そういう風に広がりがあって、
うん、
またハリポタ旋風が広がっていくのかなって、
ね、
元の話とだいぶ変わってますが、
はい、
はい、そうやってみんなにも本読んでいただければなと思います。
はい、
はい、ここでシリーズライブラリーのコーナー終わりたいと思います。
ここからはフリートークの時間です。
はい、
フリートークは春が来たです、
うん、
私は春になり少しずつ買い物をする、外に出て買い物をすることが多くなりました、うん、で、はい、買い物をしているといろんな人を目にやっぱするじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
そうするとみんなの服装が少し春らしくなってパステルカラーなどの洋服を着てたり、ちょっと地面とかを見てみると植物が色づいて、チューリップをこの間見たりして、少しずつ春が来たなっていう感じがしています、うんうん、皆さんは春が来たなって思う瞬間ありますか？
そうだな、昨日今日で結構ね寒くなって、またなんだろう、こうまた冬に逆戻りかなっていう感じは、
ね、冬みたいな寒さですけど、
うんうん、気温がね一桁になって、
はい、ちょっとね、室内もちょっと寒いですが、
寒いです、
うんうん、は
い、
これ始まる、彩りが始まる前にこうセイヤだったりコンディだったりが震えながら、はい、今日大丈夫かな言ってましたよね、はい、セイヤなんかは今口も青かったりして、
はい、口青いです。
うん、私が春を感じた瞬間、そうだな、学校の近くに桜並木というかそこまでではないんですけど、うん、結構ね道沿いに桜の木があって、そこにバーってこう花が咲いていた時はもう思わず携帯のカメラを構えてパシャパシャと撮るぐらい春だなと。
大通高校に来た先生も窓、授業中に窓を見て、はい、あすごい桜綺麗、梅かないかわからないけど桜だよねとか言って、すごい綺麗だねとかいう話もしてました。
うん、やっぱりね桜って春の象徴だなって思います。
そうですね、僕は春を感じるときといえばやっぱりイベントごとですかね。昨日から大通公園もライラック祭りが始まりましたよね。
そうですね、
やっぱりライラック祭りだったり、もうすぐよさこいとか、まあ、そっちに行くと夏になるけども、やっぱこう恒例のイベントが始まると、ああいつもの春だなみたいな感じしますね。
特に大通公園のイベントとかだったら、大通高校生にとってはやっぱり春だなって思いやすい、
そうですね、
瞬間に季節を感じれる機会だと思いますね、
はい、そうですね、
通学路ですので毎日大通公園は通っています。はい、うん、コンディは、
いや、さっきの天気の話とちょっと似たようなところもあるんですけど、趣味がサイクリングで、
はい、
よくサイクリングロードでこうちょっとした自転車に乗って遠くまで行ったりするんですけど、
うんうん、
冬場ってサイクリングロードって雪をたくさん積んでるんですね、雪処理場みたいな風になってて、冬の期間がこう空いてないんですよ、
うんうん、
なのでこう自転車を乗って遠出できるようになったらもう春だなって思います。
あ、やっぱり雪が溶けるとやっぱり春だなっていう感じしますよね、はい、とは何だろう、やっぱり学校とかだと新しい新入生が入ってきた会社だったりも、新入社員
ですね、
新入局員でいいぞになりましたね新入社員が入ってきたっていう新しい出会いとかね、そういうのも春らしいなと思います。
はい、
別れもかな、
別れも、別れあってからの、ね、うん、新しい出会いで春ですけども、
ね、そのイベントがドラマチックだよね、まず、
う
ん、
そうですね、
うん、
こう大通高校だったら3月に卒業式があって、はい、すぐ4月に入ったら新しい新入生が入ってくると、
うんうん、メディア局にも新しい局員いっぱい入ってきましたよね。
そうですね、
何人ぐらい入ってきたんでしたっけ。
全部で17人ぐらい入った気がします。
まあ、大体が1年生だったけども、まあ、中には2年次とか3年次とか、まあ、後からメディア局に興味を持ってくれて入ってくれる生徒もいましたね。
そうですね、うん、やはりその人たちとも仲良くというかね、一緒にお仕事やってね、はい、絆を深めていけたら、はい、仕事を一緒にうまくやっていけたらと思います。私は
そうですね、
うん、
まあ5月病とか言われてますけどもね、5月、
そうですね、
5月をうまく乗り越えてねメディア局員としても我々は頑張りたいなと思いますけども、
うん、あとなんだろう、雨ってこう結構気分が落ち込んだり、はい、あとは女の子だったらよくいるかな、髪の毛があんまり決まらなくてみたいな、やだっていう子もいるけど、さっきこのラジオが始まる前にコンディ言ってたよね。
はい、はい、やっぱり冬の間とか寒いと雪しか降らなくて、
うん、
こう雨が降るっていう風になると、あ、暖かくなってきたんだなって感じますね。
ね、うん、もうそれ私聞いて目から鱗落ちました。
いや、冬場とかって、本州のニュースとか見てると、うんうんうん、こう、雪が降るぞって、こう、大々的にニュースでやってたりすると、いつものことじゃんって思ったりするように、そう思ったんですよ。う
ん、やっぱり、なんか、雨降ると、雪だと、こう、積もったら払えるじゃないですか、手とかで、シュッシュって。うん、でも、雨だと結構着てるものに染みちゃうんで、私嫌だなーっていつも思うんですけど、でもやっぱりこういうのにも季節の変わり目って感じれるんだなって思いました。
そうですね、
うんうん、
やっぱり雪が降ってると外に出て歩くっていうことも億劫になったりして、私よく学校帰りにお出かけをする、はい、狸小路の方に少しお出かけをしに行くんですけど、うんうん、冬だとやっぱり地下鉄乗って降りてちょっと歩くかってなってしまうんですが、
はい、
暖かくなり始めると大通公園少し散歩しながらちょっと遠出っぽく歩いていきたいなって思ったりして、
うんうん、
でやっぱ公園にいると大通って街中にあるので、はい、外人さんとかよくいるんですけど、うん、外人さんの方々が上半身裸で寝てたりとか、
すごいね、
はい、そういうの見て、あーなんか春来たんだなって感じたりしますね、
うんうんうん、これから夏になってくと噴水で遊んでるこう子供たちとかね、いっぱい見かけますよね。うん、街のど真ん中に大きい公園があるってよく考えたら不思議なことですよね。
世界的にはあまりないみたいで、
うん、
結構そういう意味でも有名な公園らしいです、大通公園は、
うん、そうだよね。でも私一度だけちょっとびっくりしたことがあって、
はい、
大通公園を歩いてる時にこう大通公園の1丁目の方にテレビ塔があるんですけど、はいはい、あれ大きい電光掲示板で時間が、はい、出てるんですよね。あれを見て、あ、時間がすぐわかる、さすがテレビ塔じゃない、ごめんなさい間違えました、さすが時計台って言っていた観光客の方がいまして、
なるほど、テレビ塔を見て、そうそう、あ、時計台って言ってたんですね、
うん、そうそう。でなんか時計台はもうちょっとこじんまりしたねもうちょっと静かめなところにあるところなの で、
ね、
そこは違うよって言いたかったんですけど、
あ、
でもやっぱりあっちの方が時計台っぽいかなと思って見てました、うん、
まあ時計ですけどね
時計ですねでもあれはテレビ塔です、
はい
はいはい。
まあそんな感じでこう春の訪れの話でしたね、
はい、はい。
ちょっとそれましたけどね、
それましたが、ね、
はい、はい、こんなところで、はい、フリートーク終わりたいと思います。お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。さて今週も終わりの時間が近づいてまいりました彩り大通り通信、
はいはい、
今週の曲テーマはですね、
うん、
あかんねのリクエスト曲ということで、
はい、
1曲目がオレンジレンジの O2、
はい、
うんうん、で2曲目がドラゴンアッシュでユリの
ゆ
りの咲く場所で、で、そして3曲目が、こちらは鳥取メンバーからのリクエストで、はい、ミワの441、そして4曲目が森翼で青い夢、そして5曲目が D51 でファミリア、まあ、4曲リクエスト曲ということで、
はいはい、
そうですね、はい、今せいやが曲を読み上げてる時に思ったんですけど、はい、ね、1曲目オレンジレンジ O2 がここから見ると OL に見えます。
あ
すごいどうでもいいです、
はい、はい、どうでもいいですね、
はい
はい、どうですか今回この4曲を選んだ、この曲にしたかった理由とかありますか。
最初はやっぱ明るい曲でちょっといきたいなって、私結構、うん、どちらかというとバンド系の曲が好きで、
うんうん、
ちょっとガシャガシャっとした感じの曲が多いんですけど、うん、
はい、
最初にやっぱ明るめのちょっとカシャカシャしたような感じの曲を聴いて、やっぱエンディングに連れてちょっとずつ、うん、静かに行こうかなと思い、最後は私結構中学生の時にアニメを見てまして、
うんうん、
でやっぱ中学生の時って思春期とかに入って親とかすっごいないとか言いたくなるんですけど、
反抗期とか
ね、はい、この5曲目の D51 のファミリアを聞いて、
うん、
あ、やっぱ家族って大事にしなきゃいけないなとか、そういうことを感じて、うん、感じたので、みんなに聞いてもらいたいなと思い、うん、最後これを選びました。
お、いい選曲ですね。
ありがとうございます、はい、
ナイスだと思います。
リスナーの皆さん、あかんねこんなにいい子なんです、
はい、よろしくお願いします、はい、
そんなわけでね、番組のコーナーの方は部活動紹介、はい、僕の方でありましたけども、
はい、
まあバスケットボール部以外にも運動系の部活動とかで大会のシーズンだと思うので、
はい、
まあ結果が出次第こちらラジオの方とかメディア局ブログの方でも報告できたらなと思っております、はい、いい報告がねしたいですね、やっぱり。
そうですね、
そのためにも、はい、
はい、
皆さん頑張ってほしいです。
うん、あのバスケ部の部長さんみたいにね、梅干し食べて頑張ってほしい。
はい、まあなんかね、験担ぎとかいろいろしてもらって、うん、ぜひ大通り高校生を代表して頑張ってほしいなと思います。
ます。
メッセージとかに、はい、あのこういうことしたら試合で勝てるよみたいな験担ぎを送ってくれたりとかしても嬉しいですよ、
は
い、
メッセージテーマ、ね、あなたの験担ぎはですので、はい、ぜひぜひそれにかけてメッセージをお待ちしております、はい、
お待ちしております、
待ってます、
はい、そして鳥取の方もありましたけども、はい、鳥取メンバーへのメッセージもお待ちしておりますので、はい、鳥取でこんなコーナーやってほしいよとか質問などあればぜひぜひそちらの方もメッセージお待ちしております。
はい、
はい、そんなわけでお送りしてきました。今日の放送はセイヤと
シェリーと
アカンヌと
コンディで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。